さて、お待たせいたしました。時刻は12時7分を回ったところで、ここからのお時間はリバ友でございます。京都で活躍されているゲストの方をお迎えしてお話をお伺いしていきます。そしてお友達になってもらうリバーサイド友達、略してリバ友のコーナーでございますが、本日のゲストさん早速ご紹介いたしましょう。京都市西京区の大原野でご両親と一緒に季節のお野菜、ハーブやエイブルフラワーを育てておられる桜梨畑の辰田春奈さんにお越しいただいています。辰田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。で、今日は畑の方は大丈夫なんでしょうか？
はい、この放送が終わったら行きます。
すいません、ありがとうございます。お忙しいのにね、はい、でも今日ちょっといつもより寒いというか、やっと冬らしい寒さになってきましたよね、うんうんうん、こういう日っていうのはどうなんですか？畑のお仕事大変なんじゃないですか？
あ、そうですね。でも今年の冬はだいぶ暖冬で、うん、結構寒くて困ってるということはあんまりなくて。あ、
そうなんですね。
はい、むしろ、はい、あ、そうですね。夏の方が結構過酷でしたね。
そうですよね。もう年々、はい、ね、すごく暑いですものね、はい、そっか。やっぱり毎日畑に出てお仕事をしておられても、その日々の暑さの違いというのはかなり応える。
そうですね、はい、やっぱりまあ季節で、まあ、夏は昼はちょっともう暑さが厳しくて外に出れないしっていう日はありましたけど。
やっぱりあるんですね、はい、そっか。
その分朝方に慣れたりとか。
なるほど。でも畑のお仕事って一日がすごく長い気がするんですけれども、はい、ね、朝早くから、うん、ね、畑の植物たちに、うん、ご飯、お水、肥料をあげて、
はい、
ね、また一旦お昼休み取られたとしても、うん、午後のいろんなその作業がありますよね。
そうですね、まあ、でも意外と水やりとか肥料とかっていうのをあまりやらない、肥料はなるべくやらないようにしてて、
ええ、
お水も畑地上なので、
はい、
あまりやらなくてよかったりするんですけど、
へ、
ね、まあ、なんか私3年ぐらい前までは会社員で勤めてたんですけど、
はい、
その時の方がもう勤務時間がぴっちり決まってて、
あ、
はい、結構建物にずっと拘束されてるみたいな感じだったので、今の方がよっぽど自由で働きやすいなと思って。
そうなんですね、今3年前まで違うお仕事しておられたようなことをお聞きしたんですけれども、はいはい、ずっと畑をしておられるわけではないんですか？
あ、はい、両親が週末農業学校に3年前1年間通って、
はい
はい、で卒業と同時に就農して3年経ったところなんです。
はい、あ、そうだったんですね、はい、じゃあご実家がもともと農家でいらっしゃったわけではない。あ、ではなく、
はい、全然
でそして達也さんご自身もそれまでは全然違うお仕事、う
ん、あ、はい、なんでもう私農業をやるなんてもう全然思ってなかったので、もう前の私が聞いたらびっくりするだろうなっていうか。
そうなんですね、うん、ちなみに以前はどんなお仕事をしておられたんですか？
以前は大阪の病院で、医療事務してたんですけど。
もう全然違う分野なんですね本当に、
はいはい、
そうでしたか。
でも自然がすごい好きなので、ずっと学生の頃から田舎好きだなって思う場所に結構通ったりとかしてたから、結構自然だったのかなと。
そうなんですね、はい、じゃあ学生時代は何か田舎の方で何かできるような学校だったんですか？
あ、ってわけではなく個人的に、はい、休みの時に出かけたりとか、
はい
はい、っていうのはよくしてたので。
はい、そっか、じゃあもともと自然はお好きだったんですね。
そうですね、両親ともに。
あ、そうだったんですね、はい、そっか、じゃあお父さんお母さんもやっぱりお好きだったからこういう風に農家をスタートさせようと思われた。
はい、そうですね、父がもともとすごいお花を育てる園芸が趣味で、
はい
はい、家の前でめちゃくちゃたくさんお花咲かせてるような あの、はい、趣味だったんですけど、
はい、
で母も押し花やってたりとか、
あ、
まあ、健康にもすごいあの興味のある、
はい、
あの家族だったので、
うん、
なんかいろいろなことを勉強とかしながら、で、まあ、あの農業にも携わりたいっていう風に考えて、その農学校に通ってて、で私はあのいいなって思いながら見てたんですけど、うん、でいざ就農して、
はい、
で私も2年目から今手伝い出して、
うん、
はい、どんどん楽しくなってきてます。
あ、そうなんですね、はい、でもお父さんお母さんその、ね、これまで違うお仕事をしておられたわけですよね、うん、それをお辞めになって、
はい、
この農業というお仕事をスタートさせるっていうのすごく思いっきりが必要だったんじゃないですか、はい、
そうだと思います。
ね
え、はい、
何かそういうお話っていうのはあったんですか、その始められる前。
いや、うーん、まあでも始める前にいろいろ相談聞いてたわけではないんですけど、まあ、でもなんか、まあ、ある日帰ったら、あれ私農家の娘になって
そうだったんですね、
おもろいことになってきたなみたいな
、そうだったんだ、はい、うわー、でもねきっとね、あのそうやってお父さんお母さんもあのお嬢さんには最初はあまりねおっしゃらなかったのかもしれませんけれども、きっと一大決心だったんでしょうね、
はい、おかげで楽しく
、ね、でもよかったですよね、あのじゃあ最初はその農家じゃなかったということは土地とかは、
うん、探して、
そこから、
はい、
そうでしたか、うん、で先ほど京都市西京区の大原野とご紹介いたしましたが、はい、お住まいもそちらなんですか。
あ、住んでるのは北区の方なんです。
あ、北区だったらこの辺りですか、
はい、あ、そうです、もうすごい地元であ
ら、そうなんですね、はい、そうか、じゃあ農家っていうかあの畑を目にすることは比較的、
うん、
ね、ちっちゃい時からあった方なんですかね。
そうです、でも大原野にはあの祖母の家があるので、う
ん、
はい、よく行ってたので。
そうですか、はい、じゃあもうここでしようと思われて、
うん、
お決めになって大原野でスタート、
うん、はい、
でもそんな畑をねするほどの広い土地って あるものなんですか。
そうですね、まああの、
うん、
いろいろあの農業関係の人に聞いて紹介してもらったりとか、はい、
そうでしたか、うん、であの作り畑というお名前なんですよね、
はい、
畑の名前が、
はい、
これは何か意味があるんですか。
あ、そうですね、作り畑って読むんですけど漢字が作、はい、里の畑って書いて作り畑なんですね、
はい、
で野菜だけじゃなくてエディブルフラワー食べられるお花をたくさん育ててるので、作っていう感じに結構あのお花とかのイメージとか、
はい、
あとあのなんか笑うとか笑顔とかっていう意味があるらしくって作っていう感じに、
はい、
でなんかそういう笑顔がとかが咲くような里みたいな畑になったらいいなっていうことで、さくり畑っていう名前でやってます。
いいですね、なんかそのね、お名前の意味を聞いているだけでも笑顔になれてられます、
うん、ありがとうございます
ね、そうなんですね、はい、そっか、あの今エイブルフラワーっておっしゃいましたけれども、はい、エイブルフラワーっていうのは、うん、食べれるお花。
あ、はい、食べられるお花で、最近あのケーキの上に乗ってたりとか、
はい、
サラダに花びら散らしてあったりとかで、なんかレストランのシェフとかカフェとか、
はい、
あのいろいろおろしてるんですけども、はい、すごい喜ばれて、最近どんどんなんか注目が高まってるみたい。
あ、そうなんですね、はい、確かにそのイタリアンとか、うんうん、ちょっとおしゃれなカフェとかに、ね、
そうですね、
行ったら、はい、ケーキやサラダとかそのオードブルとかにもね、うん、お花が、色鮮やかなお花が載せられてるんですが、
はい、
結構種類ってあるんですか、エイブルフラワーというものに。
はい、結構たくさんあって、季節ごとにやっぱり咲くものも違うので、
ね、あ、そうですよね、お花ですもんね、
はい、
そっか、食べられるお花にしてもその季節によって違うんですね、うんうん、
はい、面白いですよ、育ててるの、
ね、はい、ちなみにさくり畑さんでは何種類ぐらい そのお花を常にエイブルフラワーを咲かせておられるんですか、
うんうん、種類ですかね、うん、 すっごいたくさんやってるので、
すごいな、パッと出てこないということは本当にすごいたくさんの種類なんでしょうね。
うん、父がすごい花を咲かせるのが好きで、もうどんどんどんどんやっちゃう。
お父さんすごいですね。じゃあもうそのお花とあれば、もうどんなお花でもたくさん育てて上手に育てられるんですね。
好きなお花の種類はもちろんありますけど、あとまあやっぱりエディブルフラワーとして食べられる種類とか、は
い、
をやっぱり、まあ人気なお花とか、
はい、
はい、
やっぱりエディブルフラワーにも人気というか、その流行的なものってあるんですか？
はい、あるみたいですね。まあ、ちっちゃいお花が使いやすいとか、
はい
はい、こういう花びら散らす系が好きだとか、まあ、シェフとかにもよりますけど、
そうなんですね、はい、そっか、なんか確かにね、食べに行ったりしたら、お花が散らしてあると、なんとなくもうそれだけで美味しそうに感じますもんね。
はい、
で最初これ食べれるのかなって知らなかったんですけれども、はい、自分で食べてみて食べれると思って、最近ではこうなってるんだっていうのをちょっと何年か前に感じたんですが、はいはい、やっぱり流行ってきてるんですね。
そう思います ね、 ね、野菜もね、カラフルなものをいっぱいあるので、
あ、
はい、結構相性がいいなと思って、サラダとか。
確かにそうですよね、本当にお花畑見てるみたいですよね。
そうです ね、
ね、はい、そっか、ちなみにそのエディブルフラワーには栄養価とかもあるんですか？
はい、 はい、ありますよ。
そうなんですね、
味もありますし、
例えばその、まあ、種類にもよるんだと思うんですけれども、比較的こういう栄養価が高いんだとかあるんですか？
でもお花の種類によってなんかビタミンとか、カロテンとか確か、はい、あとまあちょっとピリッとしてる味の、
はい、
アクセントのあるお花とか、
はあ、はい、そうなんですね、なんだか一層食べたくなってきましたね。そっか、なるほどな。いや、じゃあもうその畑で作ったものを、それは市内のお店に出されてるんですか？
はい、市内のレストランとかカフェとか居酒屋さんとか八百屋さん、スーパーとかいろいろあるんですけど、あと全国にも送ってほしいって言われたら宅配で送ったりとか、個人のお宅にも送ってますね。
あ、そうなんですね、はい、すごい、全国だと大変じゃないですか？
そうですね、でもね、はい、せっかくうちの野菜が欲しいって言ってくださったところには、まあ箱にいろいろ詰めて送って、なんか使ってもらってるの嬉しいですね。
あ、そうなんですね。いや、でも個人でも分けていただけるっていうのを聞くと、なんか、はい、ね、リスナーさんでお野菜好きの方、
はい、
エディブルフラワー食べたいわっておっしゃる方、
はい、
ね、
味には自信がありますよ
ということですので、ぜひお問い合わせいただきたいと思いますが、はい、ね、そうやって毎日農家のお仕事って休みがないじゃないですか。毎日毎日そうやって、ね、
はいはい、
大変なんじゃないですか？ちょっと骨休めしたいなとか、羽伸ばしたいなっていう時ありますか？
3年目にしてやっとちょっとずつ、もう自分たちの余裕が大事だねってなって、ちょっとずつ週1回休んだりとかはしてるんですけど。
へー、はい、そうなんですね、はい、じゃあさっきおっしゃったように、そのお水を常にバンバンあげないといけないものではない、
はいはい、
ということで、それもそのお休みが取れる一つ、
とか、まあ夏は毎日夏野菜がすごい育つので行かないといけないけど、冬は休みやすかったりとか、あと最近なんか園農にお手伝いに来てくださる方も増えてきたので。
あ、そうなんですね、
はい、ものすごく助かってて、
はい、
はい、
そっか、そのお手伝いに来てくださる方っていうのは、はい、やはりプロの、
全然全然一般の、ちょっと農に興味あるとか、
はい、
もうちょっと都会暮らしで疲れてて土触りたいとか
、
はい、
じゃあ私のようなその、はい、農家のことを全く知らないものでも OK なんですか？
うんうん、あ、はい、もちろんもちろん、できることをちょっと手伝ってもらったりとか。
あ、そうなんですね、はい、なんだかそういうお話聞いているとすごく自然に触れたくなってきてしまうじゃないですか、
はい、すごい気持 ちいいですよ。自然の中にいるっていうことはやっぱり、
そうですよね、癒されるし、で実際にその綺麗なお花たちを見ているとまた、はい、ね、楽しい気持ちにもなりますよね、はい、そっか、じゃあ常日頃そうやってお花や植物たちに囲まれて、ね、お仕事をしながら過ごしておられるということなんですけれども、
はい、
何かその他にも私はこういうことを新しく始めたんだということってありますか？
新しくというか、あの、畑私2年目からあの入ってるんですけど、
はい、
手伝いに、そのちょっと前から、あのスナック春菜っていう活動を個人的にやってて、
スナック春菜、
はい、あの流しのスナックを
ちょっと待ってくださいまた後ほどお写真をあのラジオミックス京都のホームページに掲載させていただくんですけれども、はい、達也さんすっごくほんわかしたなんて言うんでしょう、あの守ってあげたいタイプの方なのに、
いやいや
流しのスナックですか
、はい、
すごい、えスナック春菜、
はい、あのお店を持ってるわけじゃなくて、そう流しでいろんな場所を借りながら、
はい、
ね、あのまあなんか羽休め場所を作りたいっていう思いが学生の頃からあって、どういう風に形にできるだろうなって考えた時に、
はい、
スナックのママって面白いんじゃないかっていうのを、はい、思って、でその頃3年前2017年から始めたんですけど、
はい、
ちょうどあの夢を叶える学校っていう世界文庫アカデミーっていうところに通っていたので、
はい、
その後押しとか受けながら、で、はい、ちょっとイベントやってみたらなんか楽しくて、で今はそのさくり畑の野菜とか、エディブルフラワーとかを使ったメニューとかを出しながら、
はい、
届けたいなっていう思いでやってます。
そうなんですか、はい、いやでもそのスナック春菜、行ってみたいです、
ありがとうございます、
ね、でもあの流しのスナックって響きも、なんとなくかっこいいですね。あ、
そうですね、
ね、あの実際にはどういう方が来られるんですか？その流しのスナックでお店を、ね、きちっとここって定めているわけじゃないとおっしゃいましたよね、はいはい、そのオープンされる時っていうのは何日間かとか、そういう感じでされるんですか？
いやもう私があのこの日の夜にしようとか決めて、お昼に開催することもあったんですけど、
はい
はい、でなんかあのお店、自分の知ってるお店とか、なんか雰囲気のいいところを借りて、であのまあ大体私の友人とか、
はい、
まあ、そのお店のお客さんとか、が結構フラッと立ち寄ってくれて、
へー、
はい、
いやなんだか楽しそうですねでそこでさくり畑のお野菜も食べられる、
そうそう、健康的に飲めるって最高やなと思って
本当ですよね、はい、うわなんだかあのおしゃれですしね、
はい、ありがとうございます、
これまでに何回か回数はされてるんですか？
はい、そうですね、はい、3年前に結構コンスタントにあの1ヶ月に 1,2 回とかやってて、でなんか東京とかにも出張で行ったこともあるんですけど、
どうでした東京では？
あーすごいすごい体験でしたね、なんかあの、はい、
あの急にねパッと現れて、
はい、
皆さんやっぱりびっくりされますよね、その
まあ告知はしますけど
なるほど、ちゃんと告知をして、はい、あの、はい、Facebook か何かで告知されるんですか？
はい、そうですね、私が Facebook とか、Twitter とかインスタとかで、まあ、告知して、
はい、
そんなにたくさん入れないから、まあ、ちょうど良い私の知り合いとか、なんか近所の人とかが来てくれたりとかで、ちょうど楽しいぐらい、
いいですね、
はい、私がもう守備でやってるようなことなので、
そ、
はい、
いやね、あのそんなスナックをされるようなイメージじゃないんですよねすごく優しい、ほわっとした感じのね、あの、はい、本当にお花って感じのイメージのお嬢さんが流しのスナックをやっていますって言われてもんと思ってびっくりして聞いてたんですけれども、
はい、なんかそれが面白いかなと思ってちょっと狙ってます。
確かにその、真逆の雰囲気がねそっか、なるほど、いやあのこのね、スナック春菜、
はい、
近々されないんですか？
あ、今ちょっとでもまだ日にちを確定してないんですけど、ちょっとまあ暖かくなってきたらやろうかなぐらい。あ、
そうですよね、確かに今まだ寒いですからね、ね、 春になって少しねポカポカ陽気になってくると、はい、外に出たいと思い、
はい、ね、そうですね、
またね、桜林畑のお野菜もまた新しい春のお野菜が、
そうですね、はい、畑にもいろんな人が来てくれたら嬉しいなと思いますし、
そうですよね、うん、あの畑の見学とかもできるんですか？
はい、あ、はい、畑にはあのだいたいいつもいるので、
うんうん、
あの桜林畑で、あの桜里の畑って検索していただいたら、はい、Facebook ページとインスタグラムのアカウントがあるので、
はい、
そこからご連絡いただけたら、はい、いつでもあの農業体験というか、
あ、じゃ体験も
できます、はい、
わ、すごいな、はい、そっか、なるほどな。でもパッと来てね、
はい、
あのまあ、やりたいと思うから皆さんそれなりに勉強してこられるとは思うんですけれども、はい、普通に本当にその経験のない方とかでも、うん、もう一から教えてもらえるんですか？
あ、そうですね、まあ、あの教えるっていうよりかは、うん、なんかちょっと野菜収穫してみたいなとかいう人もたくさんいますし、
はあ、ええ、
のオープンファームデーっていうイベントを畑で月1回やってるんですけど、
はい、
なんか お子さんが野菜食べなくて困ってるお母さんとか、
うんうん、
まあ、自然にちょっと触れることが好きな人とか、
はい、
まあ、もちろん私の友人とか、うん、両親の友人とかもそうですけど、
ええ、
が来てなんか癒されたわって言って帰っていきますね。
いや、でも私もちょっと体験してみたいな。でも土ってね、
はい、
あの触っていると、
うんうん、
たまに、はい、あの土の中からあんまり見たことのないような虫が出てくることがあるじゃないですか。
はい、はい、
やっぱりこれって、うん、畑となるといっぱいいるんでしょうか？
あ、そんな大丈夫だと思いますよ。
そうなんですね、
はい、
これってやっぱり土の中にそういう虫たちが住んでいるっていうことは、うん、栄養分のたっぷりあるいい土っていうことなんですよね。
あ、うーん、ってそういう話をしだすとちょっと長くなってしまうけど、
なるほど。
はい、
そっか、じゃあそうですよね、うん、確かになかなかその最近土に触れることってないじゃないですか、
う
ん
う
ん、はい、
あ、そうですよね、
ね、うん、いや、ちょっとこの春は農業体験、うん、
はい、ぜひ
いいかもしれない。
はい、
ね、場所は西京区の、はい、どのあたり、アクセスでいうと割と行きやすい場所になってるんですか？
はい、この辺り北大路とかぐらいからだと、
はい、
車で40分ぐらいなんですけど、
はい、
アクセスは阪急の桂駅か、
うん、
JR の桂川駅からバスで20分ぐらいなんですけど、
はい、
はい、
あ、もうすぐですよね。
そうですね、
桂駅の前にバスターミナルありますから、はい、そこでバスに乗ればいいって感じですね。
はい、
はあ、そうか、桂川もありますもんね。
そうなんです。
でなるほど、
はい、また詳しい場所とかはご連絡いただけましたら、
あ、教えていただける、
はい、送ります。
あー、すごいな、いいな。そっか、オープンファームデーが、これはもう常に毎月？
はい、そうですね、今ちょっと冬の間なので、うん、12月までで一旦終わってるんですけど、これもまた、はい、3月とかまた春から再開しようと思ってて、
はい、あーね、春の優し
い
太陽の下で、
はい
はい、農業体験素敵ですね。
そ
うですね、
はい、
でその時にまたそのエブリフラワーもじっくり見させていただけるんですよね。
はい、
はい、ぜひ。わ、楽しそうですね。じゃあこのまた春を迎えた頃に、毎月1回オープンファームデー行われるということで、興味のおありの方、気になるなっておありの方は、さくり畑、さく里、
はい、
畑、
はい、
漢字3文字
そうです、
チェックしていただいたら Facebook とインスタにアクセスできる。
はいはい、そうです、
ね、あとスナック春菜も気になるのですが、それも同じくスナック春菜で検索するんでしょうか？
はい、そうですね、竜田春菜で検索していただいたら私が個人的に告知してると思います。
なるほど、竜田春
菜、スナック春菜でも出るかな、出ると思います。
じゃあ竜田春菜さんの竜田春菜というひらがなでも OK ですか？
そうですね、まあFacebook とInstagram だったら、
はい、
漢字
漢字で
がいいかな。
立つ、あの竜の立つに、
はい、難しい方の竜に
田んぼの田、そして、はい、春菜さんの春は、
はい、季節の春に奈良の奈です。
はい、ということで検索してみてください。いや、ちょっと私もあのスナック春菜、あの次回参加させていただきたいです。
ありがとうございます。
ね、あの本当にほわっと優しい空気を届けてくださる辰田さん、また遊びに来ていただきたいと思うのですが、そろそろね、いいお時間になってきたんですけれども、辰田さんの好きな曲、この後聞いてもらおうかなと思うんですけれども、
はい、
何がおすすめですか？
アイコで君の隣という曲を、
はい、君の隣、
はい、
これが好きな理由とかもあるんですか？
アイコがずっと好きなんですよ。
ん
で、なんかすごい自分の気持ちに寄り添ってくれてるなっていう風にすごく感じることが多くて、
はい、
でなんかライブとか行ってもめちゃくちゃなんかすごい有名で、すごい歌もうまいし、
うん、
スターなのにめちゃくちゃ謙虚で、
うん、
なんかその姿勢をなんかいつまでも持ってるっていうことに感動して。
なるほど、はい、いや辰田さんもそういうオーラが十分届いてくるんですけれども。
ありがとうございます。
じゃあ、ね、そんな辰田さんのおすすめ曲、はい、アイコの君の隣、この後皆さんにも聞いていただきたいと思います、はい、さあ、そしてですね、辰田さん、すいません、この後のコーナーで、
はい、
今晩何しようっていうのがあるんですけれども、はい、今晩何が食べたいかっていうのをね、
はい、
紹介していって、リスナーの方、ね、主婦の方、今晩のお夕食これにしようかなって決めていただく参考にしたいと思ってるんですが、
はい、
何が食べたいですか？
ズバリお鍋です。
お鍋、確かにね、今日寒いからお鍋一層美味しく感じますよね、
はい、
そっか、お鍋好きですか？
はい、毎日お鍋でもいいぐらい。
毎日お鍋派、
冬は。
すごい。じゃあ作り畑で採れた野菜をお鍋に、
はい、そうなんです、はい、
贅沢ですね、
はい、すごい、何でも入れちゃいます。
なるほど。その中でも好きなお鍋ってあるんですか？これがおすすめって。
あ、そうですね、あとほうれん草とか。
ほうれん草、
はい、お鍋に入れて、
はい
はい、もう甘くて美味しい。
はい、やっぱり甘みが出るんですね。
はい、あと意外となんかうちは何でも入れちゃうので、
はい、
ブロッコリーとか。
ブロッコリー、
はい、
すごい。ちょっと洋風なお鍋になりそうですよね。
はい、もちろん白菜とか人参とか大根とか水菜とか入れるんですけど、なんか野菜がたくさん出るので、
うん、
はい、いろいろ入れてったら、あ、これ意外と美味しいなとか、あと今おすすめは菊芋ですかね。
菊芋？
はい、
菊芋ってどんな芋、ポテトの芋？
あ、では実はないんですけど、
はい、
見た目は生姜に似てるんですけど、
はい、
生で食べたらシャキシャキで、
はい、
生でも食べれるんですけど、
はい、
あと素揚げにしたりとかお鍋に入れると中がトロトロになってすっごい美味しいんですよ。
美味しそう、
はい、
芋類なんですよね。芋ってついているから。
あ、ね、実は球根の
球根、
なんかだから仲間で言うとちょっと、うん、なんか味とかで言うとちょっとどっちかっていうとごぼうっぽいというか、
へ、う
ん、でもそんなに癖がなくては
、はい、でもトロトロっとなるんですね。
あ、はい、トロトロになって、
うん、
健康にもすごくいいって注目されてますね。
そうなんですね、
はい、
菊芋、
はい、ぜひ
ちょっとこれもさくり畑さんで。
はい、もちろん。
そうなんですね、はい、うわ、なんか新しい野菜を知ることができました。
よかったです。
菊芋、はい、知りませんでした、
はい、
というか私があまりにも知らなすぎるだけかもしれませんけど、
いえいえ、知らない人たくさんいるので。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます、はい、わ、じゃあちょっと後ほどご紹介させていただきます、
はい、
じゃあ、
はい、
鍋、
はい、
受けたまわりました、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、ね、この後これから畑のお仕事、
はいはい、
頑張っているということで、
はい、
ね、貴重なお時間を忙しいのにお越しいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
また遊びに来てくださいね。
はい、ぜひ。
ありがとうございます、はい、今日は京都市西京区の原野でご両親と一緒に季節のお野菜やハーブ、エイブルフラワーを育てておられるさくり畑の辰田春菜さんにお越しいただきました、
はい、
辰田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、リバ友のコーナーでした。